前回の続きですよね。まあ、大人は子どもの気持ちをわからない、まあ、そんなふうに思ってましてね。それは私、その小学校の頃ね、まあ、友達に誘われて、まあ、万引きとかしてたんですけどもね、今の子って万引きとかしないんじゃないですか？監視カメラもあるしね。当時、近くの駄菓子屋でね、まあ、それは悪いよ、悪い。もう、よれよれのご老人がやっている、駄菓子屋があってね、まあまあ、それをいいことに、まあもう、ガンガン万引きしてましたね。まあまあ、潰れましたけどね、そこね。まあ、ね、周りの環境のせいにするのは良くないですけれども、そういう町で育ちました、私は。はい。で、その時にね、まあ、それ違うお店、まあ、スーパーやったん、近所のスーパー。そこでまあ私、万引き見つかりまして、それはまあ、学校にも親にも報告されてね、家帰ったらおかんが、まあ、ちょっとまあ、まあ、お前を何か言うことあるやろみたいな、ね、感じで、まあ、迫られた。で、万引きに関してですね、あ、親に見つかってしまったっていうね、もうすごいショックだったです、やっぱり。あいつの間にか自分は悪い子になってた、みたいなね。まあ、友達に誘われて、ちょっとスリルを楽しんでた部分があるんですよね。で、どっちかっていうと、友達とのそのゲーム、そのコミュニケーションの一つとしてね、それはもういけないことですけれども、万引きして遊んでたんですよね。もうこれはもう友達とのコミュニケーションやったん、自分としては。ゲームやったんですよね。で、それがまたうまいこといくから。もう全然もう悪いことやってね。まあ悪いことやと思いながらもですね、ゲーム感覚の楽しさみたいなのがまあ、勝ってたんでしょうね。まあ、それで親に叱られたわけですけども、その時に親のね、一言をやっぱ覚えてましてですね、あとなんか欲しかったら言えと。欲しいものあったら言えって言って怒られたんですよ。で、私はそこで心の中で、いや、欲しいものがあったからや、じゃないと。万引きした理由は欲しいもの、だって実際に欲しくないものを、万引きしてるわけですよ。ちょっと難易度の高いものを万引きしてるんですよね。まあ具体的に言うと結構大きな工具箱、プラスドライバーとかマイナスドライバーとかペンチとかニッパーとか入ったね。それ工具箱をパクったんですよね。万引きしたんで。で、そんな別に必要ないんですよ。そういう大人とかが使うような道具を、ちょっと難易度の高い重いもの、持ち運ぶ重いもの、カバンにはちょっと入りきれんもの、入ってももうバレないようなものを万引きするっていう、そのゲーム性、どんだけリスク高いものを万引きするかみたいな感じでやってたんでね。欲しいものじゃない。だから、大人は子供の気持ち分かってへんなーってね、その時思ったんですよね。そう、確認して大人はそうやって子供の気持ちをね、見失ってしまうんや。読めなくなる。我が子でさえ、気持ちが、心を読むことができなくなるんや。と思ってね、大人になったら子供の気持ちは分からなくなるもんなんやな、なんてね、思ったりしたんですよね。で、また逆にですね、まあ子供、親というのはなんて子供の気持ちもが分かるんやっていうエピソードもあるんですよ。幼稚園の頃やったかな、成長痛っていうのありますよね。なんか膝と、足がね、筋肉かな、なんかこの足の中身がすっごい痛くて、もうちょっと味わったことのない痛さやったんでね。膝すりむいたら、足のこの皮膚が痛いじゃないですか。ね、皮膚とか外傷の痛さじゃなくて、成長痛って初めて味わったんでね。なんか、怪我してないのになんか足が痛いってなって、ちょっとパニックになってね、ワンワン泣いてたんですよね。ほんだら親が、ああ、なんか石が入ったみたいな、なんかだるい痛さやろ、みたいな感じに、で、ちょっとなだめてくれまして、わかるわかる、みたいなんで、それでものすごい安心したんですよね。 あ、この痛さ分かるの知ってるのって、まあちょっとパニックになったのは、私が今までこの味わったことのない感じの痛さやったんですよね。怪我してないのに足の中身が痛いなんていうのは、なんかすごい恐怖だったんですよ。それを親は、あるあるみたいな感じでね、そういう、なんか石入ったみたいな、なんかすごい違和感のある、なんか痛さやろ、もうこれしょうがないわ、みたいなね。で、そういう対応を見てね、まあ、ほがらかな対応で、ああ、こういう痛さってあるんやと。ほんで、親も体験したんや、と思ったらね、すっごい安心して、ほっとしてね、親ってすっげえってなったんですよね。それ覚えてるんですよ。安心するなって。そういうこと言われたら。だからね、二つ同時に、親は、大人になったら子供の気持ちを忘れてしまうみたいなことも思いながらですね、子供の気持ちって親よう知ってるな、みたいなね、両方思いながらもですね、私は、その苦悶式でのその効果、そしてピアノでのこの効果、やってればこう勝手にできるようになるみたいな人間のこの仕組みみたいなのを大人になるまでちょっと忘れんようにしたいななんてね、子供ながらに思ったんですよ。でもう一つは、この能力って子供の能力なんかなと思ってたんですよね。大人になったらやっぱ成長を止めると思って、成長が勝手に止まるってね思ってたんです。その身長がそうでしょ。身長って子供はどんどん伸びて、体つきも変わっていきますよね。大人って去年と同じような顔してるんでね。大人になったら成長止まるんやと。ということは、今私が、今っていうか子供の頃のね、今の私が、僕が、苦悶式でやっているようなこの成長、ピアノでやっているような成長、毎日ちょっとずつやったらなんかこうできなかったものが勝手に自動運転のようにできるようになる。これは子供特有の能力、力なんやなってね、子供の頃思ってたんですよ。大人は何も成長しないってね、思い込んでた。だから強くね、思い出に刻もうって思ったんですよね。やってれば勝手に自動運転、なんなら音符見なくても手が勝手に動くようなことが子供の自分にはあるんだぞっていうことをね、心にね刻もうと思ったんですよね。で、まあやがて、まあ大人になって、そういう能力って意外と衰えないんだな、なんていうことが分かりだしてですね、私のそうですね、例えば美大に進みましたが、美大でバンドばっかりやってたんですね。バンドでね、アナログシンセサイザーさえもすごい使いにくいんですよ。説明書読みながらやるんですけども、だんだんどのつまみがどれでってね、分かるようになった。あ、まだなんかこういう勝手にできるような能力って大人になっても、もう大学生になってもこれ衰えずあるんやなーなんてね思いながら、でね、子供の時に乗れなかった一輪車がね、大学の時にめっちゃ練習したんですよね。暇すぎてね、大学時代、自由時間24時間自由時間じゃないですか。で、学校でね、なんか友達なんかとふざけながら一輪車を練習してたら、結構ね 1,2 週間で乗れるようになったりね、大人になってから、いや、これ上手になりたいなと思って、なんかこう練習することってあるんです。で、まあ、このデジオもそうなんですよね。おしゃべり上手になりたいななんて思ってね。で、ちょっと前に、ここで話しました文章なんですよ。文章。文章がなんか上手になりたいななんて思ってね、数年前からちょっと文章上手になってみようかななんて思いながら、さてそれどうしたら文章って上手になるんやろなと思いながらね、ほんでまた問題が、その上手になりたいなっていうようなことがね、そもそも上手って何みたいなことにもなるわけじゃないですか、これ。じゃあ絵が上手になりたいと。 上手な絵ってどういうことってなりますよね。例えばほらリアルに描く絵が上手っていうことではないっていうことはなんとなくね、いかにこう魅力的な素敵な絵が描けるようになるか、これが上手ってことなんじゃないのみたいなね、だんだんそうなってきますよね。で例えば岡本太郎で言うたら絵なんて上手であってはならないと、うまくあってはならないと、素敵であってはならないと、なんかそういう心地いいものであってはならないみたいなねことになってくると、じゃあそれ文章で言うとどういうことなんやろうと思ってね、ようわからなくなるんですよ。でちょっと今ね新しいもう前半と後半分けで喋ろうかなって、このテーマ後半喋ってるだけで十分やなと思ったらまた全然時間足らなくなってきたんで、一体じゃあ上手な うまい文章でどういうことなんやろっていうことはちょっとまた別の機会におしゃべりしたいと思います。非常にちょっと中途半端になって、申し訳ない。ちょっと今からちょっと出かけるんでね。